心も体も温める30の生活習慣。その1、懐かしい音楽は現代のタイムマシン。ある日、私が部屋の掃除をしていた時のことです。押し入れの奥から学生時代に聴いていた CD を見つけました。それはまだ入学したばかりの高校1年生の頃、登校中にいつも聴いていた曲でした。初めての高校生活ということで弱気になっている自分も元気づけたくて買ったテンポのいい曲でした。懐かしいな。少し聴いてみよう。ステレオから懐かしい曲が流れ、一瞬にして当時の光景が目に浮かびました。久しぶりに聴くと本当に鳥肌が立ちます。同時に昔のやる気や活力あふれる若々しい気持ちになりました。なぜか元気が出るばかりではなく、行動力まで昔のように戻りました。私はこれだと思いました。心も体も温める一番手っ取り早い話は懐かしい曲を聴くことです。あなたもそういう経験はありませんか？ぜひ10代の学生時代に聴いていた曲を聴いてみましょう。懐かしいなと思うと同時に一瞬にして当時の若々しい気持ちに戻ることができるでしょう。若い頃に聴いていた曲を聴くと急に昔に戻ったように元気が出てきます。思い出すだけでなく気持ちまで当時の若々しい気分になりますから不思議です。今の科学技術ではタイムマシンを作ることはまだ不可能です。しかし実は身近なところにタイムマシンがありました。懐かしい音楽こそ現代のタイムマシンです。若い頃のあなたに引き戻してくれます。懐かしい曲を聴いてください。学生時代まだ怖いもの知らずで活力に恥じていた頃に聴いていた曲がいいでしょう。もちろん暗い曲ではなくやはり明るいテンポの活力あふれる曲がおすすめです。昔の曲を古臭いと思うのではありません。年を取った今だからこそ昔の曲が新鮮な響きに聞こえるはずなのです。懐かしい曲を聴いて昔にタイムスリップする。心も体も温める30の生活習慣。その2、ハイテンポの音楽を聴けば気持ちよく朝をスタートできる。朝は眠い。朝はなかなか元気が出ない。体が悪い。そんな朝には一日の始まりはハイテンポの曲でスタートをお勧めします。音楽の力を変えます。ハイテンポの音楽にはあなたのテンションを一気に上げてくれる素晴らしい効果があります。もちろん、物理出て朝食をたっぷり取れば十分に元気は出ることでしょう。それもいいですが、さらにテンションを上げるためにハイテンポの音楽を聴いてみましょう。例えばハイテンポのいい曲を目覚まし時計のアラームの代わりにしてみましょう。寝起きから元気よく朝を迎えられます。朝の通学や通勤途中もハイテンポの曲を聴いていると、よし、今日も頑張るぞという前向きな気持ちにさせてくれます。歩いている道が未来の道を歩んでいる実感が持ってワクワクしてきます。その勢いは大切です。朝を元気よくスタートできれば昼も夜もうまくいきます。朝に出た勢いの波に乗って昼の生活や夜の生活も勢いで進めることができます。一日の始め方が良ければ一日全体の調子も良くなります。だりと感じる朝こそハイテンポの音楽を聴く。心も体も温める30の生活習慣。その3、顎は2センチ上げるだけで視界に入る景色は変わる。年を取ると体の衰えのためだんだん下向きになります。腰は曲がり、顔は下を向きがちになります。姿勢が全体的に下向きになると視界に入る景色が地面や床など下の物語になります。地面や床にはゴミやホコリがあるので下向きになるとそういう汚い物語を目にしてしまうことになる。だから余計に元気がなくなります。下を見ているからいけないし、そういう姿勢が原因です。あと2センチ顎を上げてください。するとまずあなたの姿勢が変わります。あなたの視界に入る景色が地面ではなく青空に変わることでしょう。美しい青空を見ると快々しい気分になり、心も体も前向きになります。下を向くから汚い物語が目について元気がなくなります。上を向けば美しい物語が目について元気が出てきます。決め手はあなたの顎です。例えばちょうど今あなたの顎はどうなっていますか？下向きになっていませんか？あと2センチ顎を上げてください。人生はたった2センチで変わるのです。顎はあと2センチ上げる。心も体も温める30の生活習慣。その4、後から調べようと頭で覚えるのではなく具体的にメモを取る。後回しにする癖もある人がいます。すぐするのは面倒なので後回しにします。気になったことがあっても後から調べようと思います。しかしそうして後回しにしたことに限ってそのまま忘れます。後からしようと思うことは実行なく実行されません。頭で覚えるからいけないのです。そもそも頭は忘れるようにできています。そんなことこそペンとメモ用紙です。カバンの中にはペンとメモ用紙を常に携帯しましょう。出かけるときに入れるのではなく最初からカバンに入れておきましょう。この2つがあなたを笑いやせます。カフェで読書をしている最中に気になる言葉や人名が目に飛び込んできます。また友人と会話をしている中で知らない言葉や地名や出来事などが登場することもあるでしょう。その瞬間メモを取って後で調べてみます。日常で出会った新しい言葉や気になる出来事があればその好奇心があるうちに勢いでメモしましょう。そういう時に後から調べようと思うのではなくメモを取ってしまいます。気になる知りたいという気持ちを持続させるためです。気になる気持ちが熱いうちに汚い字でもいい写真だけでもいいのでメモしましょう。メモさえできれば後からチェックできます。そもそも字として残りますから、どんなに記憶力の悪い人でも見れば思い出せます。メモ用紙は捨てない限り自然消滅することはありません。家に帰ったらカバンを開けばメモが飛び込んでくることでしょう。そういえば気になる言葉をメモしたのを思い出した。調べてみよう。辞書で調べたりインターネットで調べたりしてみましょう。じっくり時間をかけても結構です。こういう姿勢が心も体もあなたを笑いやせます。だからこそペンとメモ用紙は年を取っている人こそ常備していただきたいものなのです。カバンにペンとメモ用紙を常備しておく。心も体も温める30の生活習慣。その後、人の忠告は素直に聞こう。頑固は老体の入り口。年を取ると頭が固くなる人がいます。子供の頃は分からないことを全て吸収しようとするため頭が柔らかい状態です。しかしだんだん大人になるにつれて知識が増えます。長く生きることもたくさん増えていくと過去の経験のもとに判断するようになるため人の話を聞かなくなります。答えはすでに自分の頭の中にあると思ってしまいます。人の忠告を聞いてもそれは違うと頑固になり、なかなか考えを変えようとしません。そんな話は聞いたことがない。そんなことありない。たとえ自分の考えが間違っていると分かっても固くなり否定します。もし相手を認めてしまえば自分の考えが間違っていることを認めることになるからです。頑固な人はプライドが許さないと思い余計に頑固になります。頑固は老体の入り口です。人の話を聞かないと吸収力が極端に弱くなるからです。自分はよく知っていると思っていながら今からも変えるようになります。自分の考えに自信を持つのはいいでしょう。やはり経験が長い分だけ多くの事情を見聞きし体験しているからです。しかし頑固な人は素直にさえなれば素晴らしい人になります。人の忠告さえ素直に聞けば他人の意見を素直に吸収できるようになり知識や器を大きくできます。そんな話は聞いたことがないと否定するのではなくなることと言ってみましょう。そんなことありないと拒絶するのではなくそうかもしれないと考えてみましょう。その頭の柔らかさが若返りの扉です。そうかもしれないと考えてみる。心も体も温める30の生活習慣。その6、積極的に外出すると刺激によって若返る。家の中にずっとこもってばかりの人がいます。テレビなりインターネットがあれば家の中で何でもできてしまいます。その上電話もありますから友人と会わなくても立っているかのように会話を交わせます。外に出る必要なんてないと感じてしまいます。そのため部長になり家の中でこもってしまいます。そういう人は増えるのも早くなります。いくら家の中にテレビやインターネットがあるとしても刺激の種類は限られています。若返るためには興味を持ちながら様々な刺激に触れることが必要です。テレビ画面やパソコンの画面によって得られる刺激ではただが知れています。若返りのポイントは刺激です。積極的に外出して刺激を受ける機会を増やすだけでいい。自分を奮い立たせて何とか外に出る回数を増やしましょう。外に出ると今の中では得られないたくさんの刺激があります。例えばデパートの運動ショッピングに行かなくても構いません。目新しい風景があり、匂いがあり、人の匂いなど多くの刺激に溢れています。もちろん新商品も手に取って体験してみるのもいいでしょう。そうした刺激を受けることで身も心も温まっていくのです。積極的に外出。心も体も温まる30の生活習慣。その7、節約の長所と短所にメリハリをつけよう。節約は長所と短所があります。長所はお金が貯まりやすくなることです。無駄な出費を抑えて貯金に回します。買いたいものがあっても欲求を抑えることで我慢します。もちろんこれは生活に素晴らしい余裕を与えます。いざという時のための資金ができることで将来の不安も小さくなるでしょう。将来の不安の貯金を少しでも増やすことで解消そうとするのは確かにその通りです。しかしこれが短所にもつながります。行動力がなくなることです。節約をするのは行動しないに限ります。何もしなければ出費がありませんから、これほど節約できることはありません。適当な節約がいいですが、節約にあまりに走りすぎると別問題です。いつしか欲求を抑えて行動しなくなるのが得意になってしまいます。行動力が鈍くなると刺激も考えやすくなる時間。確かに節約は大切ですが、自分のやりたいことや夢にはどんどんお金を使うことです。夢に対してまで節約をしたのでは何のためにお金を貯めているのかわかりません。やりたいことをやるためにお金を貯めていますが、自分のやりたいことや夢にはどんどんお金を使った方がいい。夢に関係するところにはお金を使い、そうでないところには節約するという明快が大切なのです。節約すべきところとそうでないところを見極める。 心も体も温める30の生活習慣。その8、今は衝動買いをしてもいい。ただし、買ったその日のうちに読み始めること。衝動買いは良くありませんが、本だけは許されます。唯一、飛びつくのが許されるのは本です。人に飛びつくと警察に捕まりますが、本なら許されます。ただし、一つ条件があります。買ったその日のうちに読み始めることです。なぜこの条件なのかというと、衝動買いとは一時的な興奮によって勢いで行動することだからです。これ、今、と興奮して衝動的に買っても、買った後になんでこんなもの買ったんだろうという経験はありませんか。熱が冷めて落ち着きを取り戻すと判断を誤ったことに気づきます。落ち着きを取り戻す前に衝動買いした本を読み始めましょう。すなわち、買ったその日のうちに読み始めることです。できれば、勢いに乗ってその日のうちに読み終えてしまいましょう。興奮に応じて集中的に読めば速読は自然とできるはずです。読んでさえしまえばあらゆる本は大成功です。いくら衝動買いをした本でも読み切ってさえしまえば失敗は一冊もありません。また衝動買いをすれば普段は絶対買わないような本を読む機会になるでしょう。新しいジャンルの本に触れ世界を広げるチャンスです。以上の理由から買ったその日のうちに読み始めるなら本だけは衝動買いをしてもいいのです。買った日に読み始めるなら本の衝動買いしてしまう。心も体も温める30の生活習慣。その9、いつも読み上がる服を着ると身も心も温める。私が母と一緒に洋服を買いに出たと行った時のことです。母からどんな服が似合うかと尋ねられたことがありました。普段の母はいかにもおばさんというような古臭いなと暗い色の服を着ていました。たまにはいいですが、いつも暗い服ばかり着ていると伏せて見えます。私は少し明るめの服を提案しました。いつも暗い服ばかりを着ていたのでその印象を変えたかった。イメージ展示は年を取っている人こそした方がいい。さあ、予想は的中しました。母が明るい赤いの服を着ると、まず見た目が分からないように見えました。お世辞ではなく明るい服を着たですが、年齢が若く見えるから不思議です。驚いた効果は明るい服を着た母はなぜか外出を頻繁にするようになりました。新しい服を他の誰かにも見てもらいたい気持ちの表れでしょうか。よく出かけるようになって行動力が増し、性格まで明るくなりました。服の色は重要です。いつもより少し明るめの色の服を着てみましょう。すると気持ちがパッと明るくなり、暗い気持ちなく人とのが分かることでしょう。いつもより少し明るい服を着てみる。心も体も温める30の生活習慣。その10、新陳代謝は服だけではない。洋服も新陳代謝ができる。今シーズン着た服は今シーズンが終われば思い切って捨てましょう。すると来年の今頃には着る服がなくなります。さすがに体で外出するわけにもいきませんから、やむなくデパートで新しい服を購入することになります。これがいい効果をもたらします。デパートで洋服探しを始めると、せっかく他の方がいいものを買おうと思いワクワクしてきますね。すると時代や季節に合った服を見つけやすくなります。いろいろな服を見てきている自分の想像したり、気に入った服があれば試着をしたりして購入します。新しい服を着るところが多い、外出したくなります。外出すると様々な刺激に触れることができるため、さらに若くなります。服を買って着て捨てるという繰り返しです。もったいないと思うのではありません。これが新陳代謝です。そもそも新陳代謝は捨てることが前提です。捨てるから新しいものを入手できます。新陳代謝は服に限ったことではなく、洋服でもできます。今シーズン中新服を着て外出する機会を増やし、服を消耗すれば捨てる。これを繰り返すことで、あなたは常に新鮮な気持ちを保てます。もったいないという意見があるのはわかります。確かに頻繁に洋服を買い替えることになるので、お金がかかります。しかし、そもそも服は消耗品であることを思い出しましょう。何度も洗濯すれば、言わせて布は薄くなります。細かい早で捨てることになります。今シーズンに買った服は今シーズン中にしっかり消耗すればいい。季節が変わるたびに洋服を取り替えるという新陳代謝を繰り返すことができ、いつも新鮮な気持ちになるのです。洋服も新陳代謝させる。心も体も温める30の生活習慣。その11、新鮮な水を飲んで心も体もリセットしよう。バッグの中に水が入っていますか？入っていないなら、今日から水をいつも入れておくようにしましょう。もちろん飲む水は水分ではなく水であることに注意しましょう。お茶や紅茶、コーヒーなどに含まれるのは確かに水分ですが吸収が悪いです。やはり体にミネラル分が豊富に含まれたミネラルウォーターがおすすめです。近くの自動販売機で売っているミネラルウォーターでもいいです。コンビニに駆け込んで買ってもいいでしょう。常にバッグの中にはボトルウォーターを入れて時間ができた時にこまめに水分補給する習慣をつけましょう。次のことを想像しながら水を飲みましょう。どんどん私は美しくなる。透き通る。新鮮になる。すると無味無臭の水が美味しく感じられるばかりか気持ちまで透き通った新鮮な気持ちになります。美しく透き通った水が体の中に入っていくことで心も体も増加されます。水を飲むために新陳の理性と理性作用をもたらします。事実、美しい水はあなたを美しくさせます。人間の6時パーセントは水で心も体も温める30の生活習慣。その12、教室に通えば知識も意識も向上する。私の祖母は80歳を過ぎているにもかかわらず、少しな上で10点以上に若々しく見えます。友人と旅行に出かけたり、朝早くからダンス教室に通ったりしています。旅行やダンスの楽しみもすることながら、何よりそういう人との交流を一番に楽しんでいるようです。祖母はそうした集まりによく参加しています。10点でより若く見える人は人の集まりに参加する習慣があるからです。教室、パーティー、同窓会、交流会です。人と会う機会を増やすということは自分が見られる機会が増えるということです。出口の生活では意識しなかった外見も見られる機会が多くなればなるほど自然に意識し始めます。やはり人間ですから、よく見られたいと思います。人に自分を見られる機会が少しでも若々しく、かっこよく、美しく見られたいと思う気持ちにさせます。また、意識の向上だけでなく、たくさんの人と会うことで多くの人から元気を与えてもらえることでしょう。自分から出す元気も大切ですが、人からもらう元気もあります。その相乗効果があり、実年齢以上に若々しく見えるのでしょう。たくさんの人と交流し、見られる機会を増やすということは若々しいの実践です。特に、おすすめなのは教室です。勉強だけでなく、多くの人との交流も同時に楽しめることだからです。例えば、あなたが料理に興味があったとします。そういう時には、料理教室に通うだけで構いません。料理の勉強ができるだけでなく、大勢の見知らぬ人と会うことができ、交流を深めることになるでしょう。たくさんの人と会う機会ができることで、よく見られたいと、意識が働き、おしゃれも良いようになれるはずです。教室の時間は、知識と意識の向上と同時に叶えることができる素晴らしい時間になるのです。教室に通って、知識と意識の向上を起こす。心も体も温める30の生活習慣。その13、扱いをする人はさようなら。残念なことに、世の中にはネガティブな考えを持っている人が少なからずいます。人の感情や失敗を見せて、扱いをついては大笑いする人です。言うまでもなく、よくないことですね。扱いを言ったり、耳にしたりするたびに少しずつ心も体も動かします。扱いには低い意識が漂っているからです。考えても見てみましょう。扱いをするような習慣になっている人は、下を見ることが習慣になっている人です。自分より悪い人はいないか。自分より失敗している人はいないか。自分よりレベルの低い人はいないか。すべて見下す習慣です。見下すという言葉には、下という漢字が含まれています。下ばかりを見ているので、意識も下がって、姿勢も表情も悪くなり、老化も促進されてしまいます。扱いをする人は関わらない方がいい。言うのはもちろんのこと、聞くのもよくありません。扱いをする人は深く関わりません。距離を置いたり、会う回数を増やしたりなど、工夫をして関わる機会を増やしましょう。扱いをする人は距離を置く。心も体も温める30の生活習慣。その14、尊敬できる人を見せようとする習慣とは、意識を弱めている習慣。扱いをする習慣の人と尊敬する習慣のある人では、友人にはなりません。見ている方向が違うからです。扱いをする人は常に下を見ていますが、尊敬する習慣のある人は常に上を見ています。そもそも見ている方向が逆なので、態度も考え方もしない話が考えません。上を見ている人が明るい空だねと言っても、下の地面ばかりを見ている人はそうかなと言います。あなたは上を見る人たちを友人になればいい。自分より尊敬できる人を見せて、真似をする習慣をすれば、あなたの意識、知識、見識が向上します。上を見るから上へと引き寄せられていきます。あなたの身近には尊敬できる人はいますか？いないという人はもっと上を見てください。自分よりレベルの高い人は自分より上にいますから、上を見ないと探すことができません。先生や友人でもいいです。見知らぬ人でもいいでしょう。もちろん人間ですから、欠点や弱点の一つや二つはあります。しかし、欠点や弱点は見ないようにして、素晴らしい全体を見るようにすればいい。必ず手本になるような人が見つかるはずです。素晴らしいと思える人を見せ、生き方や考え方を手本にしましょう。それは上を見る習慣であり、気持ちを前向きにすることだけです。上を見る習慣こそ、若返りであり、意識の向上なのです。尊敬できる人を見せて手本にする。心も体も温める30の生活習慣。その15、自分の体を使ってどう生きるかが重要だ。障害があって体が不自由。顔が不細工で生きるのが辛い。生まれつき病を患っている。生まれつきの顔たち、体格、障害などを恨んでいる人がいます。 それは重要なことではありません。大切なことはどう生きるかです。体はどう見ると考えましょう。その体をどう使うかが一番重要なことです。使い方によってその役割が全く変わってくるからです。もちろん障害や顔形や病などがあってもあなたの心がけしないです。例えば包丁はいい道具ですか、悪い道具ですか。もちろん包丁の切れ味や大きさなどの違いがあることでしょう。しかし、いずれも使い方に比べれば大した問題ではありません。これは使い方こそ重要です。料理を作るための道具として使えば美味しい料理を作ることができ、人を幸せにできる道具になります。しかし、人を傷つけるために使ってしまえば悪い道具になります。切れ味や大きさなんて大した違いではありません。使い方こそ一番重要です。あなたには素晴らしい体があります。もしかしたら体にいくつか障害があったり不自由があったりするかもしれません。また顔形に恵まれていない人もいるかもしれません。しかし包丁は使い方が重要であるように人間も生き方が重要です。素晴らしい生き方ができれば生まれつきの差は微々たるものです。人を幸せにするために献身すれば素晴らしい人生になるでしょう。しかし人を傷つけたり扱いをついたりすれば悪い人生になるでしょう。障害や顔形なんて関係ありません。人生の良し悪しは生まれつきの体や顔形で決まるのではなく、その生き方で決まります。嘆くことを間違えていませんか。障害や顔形になるのではなく、真剣に生きていないことに嘆いてください。自分の体を最大限に活用してどれだけ人を幸せにできるか。これこそ重要な生き方です。人に喜んでもらい幸せにさせるために生きるのです。人の幸せのために生きる。心も体も与える30の生活習慣。その16、フレッシュな果物には命が宿っている。私の実家は県境の丘でみかんを作っています。庭は畑でありみかんがたくさんあります。時々売れ具合を確かめるためにみかんをかじることがあります。甘酸っぱい味が口の中いっぱいに広がります。美味しいな。みかんの美味しさに癒されているときにふと気づいたことがあります。市販されている缶に入った 100% のみかんジュースとは全然印象が違います。実家の畑になっているみかんの方がはるかに美味しい。最初はみかんの種類が違うためかと思いましたが、同じみかんの種類でも伝わってくるものが違います。味は同じでも飲んだときに体に伝わる元気が違います。なぜでしょうか。それはフレッシュだからです。確かにどちらも 100% のみかんジュースであることには変わりません。ビタミンの量も変わりません。しかしフレッシュさは全く異なります。濃縮還元したみかんジュースはフィルターを通してみかんの大事な命が作られている状態です。ビタミンは豊富に含まれていますが、肝心のフレッシュが欠けています。それは缶の裏や栄養表示には現れない数字です。一方、搾りたてみかんジュースはフレッシュそのものです。人間が元気を出すのはビタミンを摂取した時だけではありません。フレッシュを口にした時元気が出ます。フレッシュな果物には命が宿っています。命を口にした時命が増えます。フレッシュなみかん、リンゴ、バナナをそのままかじる方が美味しいばかりでなく元気まで出てきます。昔からオンラインといえばフレッシュな果物が定番です。なぜ果物かというとフレッシュな果物には命が宿っているからです。栄養以外の大事なものです。果物の命を食べて元気になってくださいという意味があるのです。フレッシュな果物を食べる。心も体も与える30の生活習慣。その17、伝統が当たり前の習慣になっている人はいつまでも若々しい。若さを保つキーワードは刺激です。刺激があれば脳は生き生きもちろん、過度の刺激はストレスになりますが、適度な刺激は若さを保つトレーニングになります。筋肉はトレーニングによる負荷を与えることで筋力が強化されます。脳も勉強という負荷を与えることでだんだん賢くなります。使えば使うほど賢くなるのが脳です。そこであなたに質問です。あなたは勉強が好きですか？勉強を特別なことだと考えないでください。自分の好きなことを深める習慣なのだと気軽に考えればいい。勉強している限り脳が降りることはありません。勉強しているとき脳へ刺激を送り続ける習慣であり、同時に若さを保つ習慣も実現できています。まず、自分の好きな勉強から始めましょう。嫌いな勉強をしてもやる気が出ませんが、自分の好きなことなら勉強したくなる気が起きるはずです。料理に興味ある人は料理の勉強から始めます。映画に興味ある人は映画を勉強していけばいいでしょう。その勉強がきっかけで知識の世界に興味を持てば、興味の幅はさらに広がるでしょう。他の勉強もしたくなるのです。勉強を当たり前の習慣にする。心も体も与える30の生活習慣。その18、目標がある人はいつまでも若い。若さを保つためには常に目標を持っていることが大切です。目標がある人はいつまでも若い。何かを達成しようとすることは向上することです。自分が向上することなら目標は何でも構いません。資格を取得したり、マラソンの大会で順位を上げたりなどはうってつけです。英語を話せるようになる目標もあれば、大型連休に海外旅行へ行くことを目標にする人もいることでしょう。息子や孫の成長する姿を見るのを目標にしている人もいるかもしれません。今の自分より少しレベルの高い目標に向かうとき、人は生き生きします。糸をピンと張った状態です。それは風船が膨らんだ状態です。ふっと力を入れて息を吹き込むからこそ風船は強い弾力を持ってきちんとなります。それが元気になる若返りということです。年を取ったとしても目標に向かっているときには体が衰えることが分かります。心もだらだらすることがやる気に満ち溢れます。あなたには目標がありますか？なければ今すぐ目標を見つけましょう。わずかなことからで結構です。まず目標を見つけることから始めます。目標に向かって走っている途中で他の目標も見つけることでしょう。その時にはまた方向転換すればいいのです。目標のある毎日を送る。心も体も与える30の生活習慣。その19、ゴールに向かっているうちは大丈夫。ゴールを達成できたときには危ない。私はハッピーライフスタイルで文章を書き始めた頃はまず50冊は書くぞというような当面の目標でした。コツコツ書き続けて実際に50冊目をついに達成した瞬間はもちろん嬉しさがありました。大きな目標の一つが達成できたときには何とも言えない充実感に浸りました。しかしその数日後思いもよらない出来事が私を襲い始めました。空虚感です。今までは50冊書くぞという目標があったからこそゴールに向かって一生懸命でした。大変な日々でしたがやることがあるからこそ生活に活力と緊張感があって充実していました。しかし達成できた瞬間に次の目標を見失い空虚感に襲われました。心にもったいがないような状態でした。50冊書いたらとりあえず大きな目標が達成できたことだし何週間か休憩しようと思っていました。しかしその空虚感に襲われ休めるような心理状態ではありませんでした。一日15っとして体がなくて生きがいを失った人間のようでした。このままではいけない。だらだらした生活に危機感を覚えた私は数週間は休憩する予定でしたがすぐまた51冊目を書き始めました。定年退職した人が急に吹き込むという話があります。その理由がよくわかったような出来事でした。自分がそういう経験をしたのではありますがゴールに向かっているうちは大丈夫です。ゴールを達成した瞬間が危ない。目標を失うことで中途半端になってしまいます。達成すればまた新しい目標を見つけ走り出すことが大切です。目標を達成したら新しい目標を立てる。心も体も与える30の生活習慣。その20、買い物の失敗は授業だと考える。失った金額は授業料だと考える。買い物の失敗もたまには必要です。もちろんなければいいですが、やはり買ってみなければわからないこともあります。面白そうだから本を買ったが読んでみると大して面白くなかった経験。機能が豊富だから買った電化製品は機能が豊富すぎて逆に使いづらかった経験。デザインが気に入って購入した服は選択をすればすぐ言わせてしまいがっかりした経験。購入してからなければわかりづらいことがあるのは事実です。なければいい買い物の失敗ですがたまにはあります。何度も失敗を経験して買い物の失敗をゼロに近づけることはできますが、完全にゼロにするのはなかなか難しい。買い物に失敗すれば金銭的なダメージはもちろんのこと、いやいや後悔があります。しかし成功であり失敗であろうと買い物をした時点で確実に増えているものがあります。経験量を増やし新鮮な刺激を受けた事実です。これだけは変わりません。それは脳に刺激を与えるだけではなくあなたの生活に針を与え生き生きさせます。それがいい。買い物は失敗してはいけないと考えるのではなく、たまには失敗してもいいと考えます。買い物で失敗をしてもいいと考えれば気が楽になりませんか？行動力が湧き失敗が怖くなくなります。買い物の失敗は授業だと考え、失った金額は授業料だと考えるくらいでいい。一番怖いのは買い物さえもしなくなることです。節約する気持ちが強くない買い物さえしなければ体を動かす機会が減り、ワクワクする機会も減ります。受ける刺激が少なくなり急に吹き込んでしまいます。買い物をしようとすることは我々の刺激に飛び込むことなのです。買い物で失敗してもいいと考える。心も体も与える30の生活習慣。その21、普段にこそあえてランクの高い服を着る。あなたが着ている普段着を振り返ってみましょう。おそらくは数千円で買った安い服を着ていることでしょう。安い価格の服だけあって安い布で着ていますが、その安っぽさが着ている時のほどよりこれが普段気持ちいいところです。しかし一つ欠点があります。リラックス感が強すぎてダラダラした気持ちになってしまうことです。安い布で着ている服だからこそシワが寄りやすくなります。シワがたくさん寄った服を着るとどうにでもなれ、適当になってしまい、 汚れても破れても大丈夫という気持ちになりませんか。キリストの気持ちや行動にまで影響を与えますから、服は侮れません。そこで提案です。普段着の服をもう一段階上はさせてください。普段着に少しランクの高い服を着てみます。もちろん、お金はかかりますが、何より品格のある服は心と体に変化をもたらします。だらだらした服を着れたら、心も体もだらだらになってしまいます。シャキッとした服を着れたら、心も体もシャキッとします。私は冬場に2万円のカシミヤセーターを着ることがあります。普段着にしては高い買い物です。2万円台のカシミヤセーターになると、素材もデザインも上等です。効果だけあって、やはり着心地が違います。着ていると自然と背筋も伸びていきます。不思議なことになぜか外出をしたくなります。人に話しかける勇気が湧いたり、初めての経験もしたくなったりします。意識まで向上するからすごい。美を保つために化粧品にお金をかけるように、若さを保つために服にお金をかけることです。お金はかかっても、若さを保つことができていると思えば意味が感じられますね。服に投資をすることは、若さを保つ習慣の一つなのです。普段着のグレードをアップさせる。心も体も若返る30の生活習慣。その22、万人電車で手足の自由がなくても、頭の中の自由だけは残っている。私は会社の通勤の時に電車に乗ります。ちょうど通勤ラッシュの時間帯はまさに缶詰のように万人電車になります。息苦しく潰されそうで車内は蒸し暑くて居心地は最悪です。当然、座席に座ることはありません。新聞を開いて読むことはおろか、読書もできません。息地獄とはまさにこのことです。しかし、ここで万人電車の中では何もできないと考えるのはよくありません。万人電車の中でもできることがあります。頭の中です。どんなに空間的に密集していても頭で考えるスペースはあるはずです。万人電車の中で手足が動けない時には頭の中を動かしましょう。例えば、今日のスケジュールについて考えてみます。出社後の仕事の優先順位を考えたり、やり残している仕事について進め方を考えたりなどできるはずです。また、週末の予定を考えたり、恋人の誕生日のプレゼントを何にしようかと考えたりすることもできます。電車の中がどんなに密集していても頭の中では自由に動かせる余裕が残っています。手足を動かす自由がない時には頭の中を動かせばいいわけです。そう考えると、万人電車の中から何もできないとは言えなくなるはずです。また、万人電車の中は確かに環境が悪いですが、考え方によってはユニークな環境です。世界でも日本ほど万人電車の激しい国はないと言われます。日本が世界一ですから、今自分は世界でもまれな経験をしていると思えば、不思議と苦痛の体感に変わります。あらゆる環境を前向きに捉えればいいのです。手足が動かす空間的余裕がなければ頭の中を動かす。心も体も分かれる30の生活習慣。その23、口角を変えるだけで印象はガラリと変わる。ストップ。動かないでください。動かずにちょうど今あなたの口角がどうなっているか確認しましょう。口紅やリップロスのことではありません。口角が垂れ下がって文字になっていないかどうかです。私たちがぼんやりしているときにまず力が抜けるのは口角からです。お化粧や外見には気を使いますが、口角まで気をつけている人は少ないのではないでしょうか。ぼんやりしているときに口角が垂れ下がってはどんな美男美女も印象が悪くなります。にっこりしてこそ美男美女が映えます。もちろんいつも笑顔になろうと言っているのではありません。いつもニヤニヤ笑顔になっているのは逆に不自然ですね。口角の両端の方も少し横に伸ばしにっこりとする表情でいい。口角を意識するだけで何歳も若く見えると言っても過言ではありません。それほど相手に与える印象は違います。手の字のときには暗い弱き我慢との印象ですが、にっこりした口角が明るい元気前向きという印象を与えます。心も体も分からない30の生活習慣。その24、玄関のドアを開けるとき、今日も素晴らしい日にしようと口ずさむ。一日は最初の肝心です。気持ちのいい朝を迎えると昼も夜も気持ちよく迎えられます。スタートダッシュが良ければ昼も夜もその勢いで乗り越えやすくなりますね。ではスタートダッシュはどこですればいいのでしょうか。玄関のドアを開けるときです。仕事や学校へ向かうため玄関のドアを開けるときに次の言葉を口ずさんでください。今日も頑張るぞ。素晴らしい一日にするぞ。自分の人生はどんどん良くなる。思うのではなく実際に声に出すことがポイントです。声に出すことで現実に変わります。声に出すことがまず現実を変えることです。その興味があるかないかで一日のリズムは全く変わります。いいスタートダッシュを切ることで一日全体のリズムが良くなるのです。朝にスタートダッシュをする。心も体も分からない30の生活習慣。その25、生活の中に鏡がある人は不健康になる。あなたの部屋には鏡がありますか。鏡の部屋に置くと不健康になります。自分の顔や姿をよく目にすることになるからです。見えないと気にしません。見えると気になり始めます。それが髪型や手入れをするきっかけになります。顔にゴミがついていたり髪が跳ねていたりすることがありますが、鏡があればすぐ分かります。鏡で自分を見ることになり改善しようと心がけるきっかけになります。もちろん体全身が映る大きな鏡ならさらに効果が広がります。ボディラインを目にするきっかけになりダイエットに一役買います。腰回りに肉がついたなと思えば腰回りを特にシェイプアップしようと思うきっかけになるでしょう。鏡は単に映ったものを反射させる効果だけでなく、人の気持ちに変化を与える道具でもあります。生活の中に鏡があると頻繁に自分をチェックすることになり不健康になります。あなたのデスクには鏡がありますか。できれば部屋だけでなくデスクの上も小さな鏡を置きましょう。デスクで仕事や勉強をしているとき気づかないうちに丸めた顔になっていることがあります。しかめ面になっていないか、女性のアレルギーが起きていないか、口角が垂れ下がっていないか、そうしたことはやはり鏡がないと気づきにくい。いつも口角に力を入れにっこりを心がけましょう。大好きな人の前でにっこりになるのではなく、普段からにっこりしたいなを心がけることです。部屋のデスクにも鏡を置く。心も体も分からない30の生活習慣。その26、便利な道具とはさようなら。私は散歩が大好きです。休日にはよく散歩をしますが、時々自転車を使って犬の散歩をしている人を見かけます。歩いて犬の散歩をするのが面倒だからでしょうか。もしそうだとしたらもったいないことです。犬の散歩をしながら歩けば運動不足の解消になりますが、自転車でスイスイ移動するのでは運動の効果も完全です。便利な道具は確かに素晴らしいですが、それに頼りすぎていると筋力体力ともに衰えやすくなります。私が子供の頃、建物にエスカレーターやエレベーターがあるのは珍しいことでした。そもそも高層ビルが少ない時代です。5階建て以上のビルがあると景気のいい建物だなと感心していたくらいです。しかし時代が進み、技術の進歩とともに高層ビルが増えました。同時に今ではほとんどの建物でエスカレーターやエレベーターが普及しています。今や階段の登る機会が本当に増えました。階段の使うのが懐かしいくらいです。近い未来には階段なしの道さえ来るかもしれませんね。人類は科学や科学技術の進歩とともに便利な道具を発明してきました。おかげで世の中には大変便利な道具がたくさん増えました。しかしメリットばかりを見るのではなく、デメリットも考えましょう。便利である代わりに何か大切なことを失っていませんか。人間は便利な道具に体を動かす機会をどんどん奪われています。これが現代偉人の筋力が低下している原因です。便利な道具のせいで逆に筋力や体力が低下してしまい、病気を招きやすくなるのではこんな戦闘です。さあ、あえて便利な道具とはさようならしましょう。犬の散歩を自転車で済ませるのではなく、やはり歩くのが一番です。犬が走るときにはあなたも走り、体全身を動かします。便利なエレベーターやエスカレーターがあっても、あえて階段の使う勇気を持つことです。便利な道具が溢れている今の世の中からこそ負荷を増やすのではなく、わざと増やします。おかしな話で負荷を増やすことを負荷という時代になってしまいました。便利な道具を使わないことで体を動かす機会を増やし、筋力アップや体力増強をしましょう。程よい負荷を自分に課すことで適度なトレーニングになり、心も体も分からないのです。あえて便利な道具を使わないようにする。心も体も分からない30の生活習慣。その27、メールが普及しすぎた今だからこそ、手書きの手紙の高さがよく伝わる。私が幼い頃、メールという言葉は聞いたことがありませんでした。もちろんインターネットとパソコンを使ってメールを打ったことがあるという人も周りに一人もいませんでした。何それと言って終わりです。しかし時代は変わりました。パソコンがこれからになり大変安くなりました。100円で買えるパソコンまでありますから驚かずにはいられません。インターネットが登場して情報化社会の本格的到来です。今ではメールを打ったことがない人は一人もいません。私もパソコンを持っています。パソコンで電子メールを送るのは簡単です。キーボードのタイピングさえ慣れてしまえば長文も素早く打てます。またコピーペーストで文章の修正や追加も本当に手軽です。しかしそのメールの便利さと気軽さがあるからこそメッセージに重みがなくなりました。メールに温かみがないと言われる理由はそうです。手軽すぎて軽くなりすぎました。メールのおかげで人と出会いやすくなりましたが、分かりやすくもなりました。メールの文面では温かみに欠けてしまっています。全てがメールこういう時代だからこそ、あえて手書きで手紙を書いてみましょう。時代に逆行する考えなのはわかります。しかし、手紙の内容で一番大切なものは温かみです。手書きの手紙は時間がかかりますが、温かさがこもったメッセージを伝えやすくなり、実は人間関係が濃くなりやすいです。手書きに頼ることで今回の温かさが戻るのです。手書きの手紙を書く。 心も体も温める30の生活習慣。その28、同世代以外の友人も作ろう。私は読者からのお便りの中で10歳以上も年が離れた人からお便りをいただくことがあります。10歳以上も年上の人もいれば、10歳以上も年下の人もいます。10歳以上も年下の人なら頭の言葉がよく使われていて、読んでいると年まで分からない気がします。10歳以上年上の人からは仕事や家族の悩みであることが多く、今後の自分にも参考になります。いずれにせよ10歳以上年も離れている人とコミュニケーションを交わす機会は刺激的です。私たちが普段生活をしていると同世代の人と友人になります。世代が同じであるほうが話題の感性もありやすいため仲良くなりやすいからです。もちろん同世代ばかりと友人になるのもいいですが、それだけでは刺激が乏しい。同世代の人たちとの会話では会話も刺激も考えます。あえて自分より離れた年下や年上の人と付き合ってみます。2、3歳の違いではなく10歳以上も年が離れた人がおすすめです。世代が人回りに違うため話が合いにくくてギャップを感じることでしょう。話が噛み合わないというギャップを楽しんでください。それがいい。普段同世代の友人との間では交わされないような刺激的な会話を交わすことができることでしょう。例えば10歳年下の人と友人になってみましょう。子供と友人になっても仕方ないと意地を張るのはよくありません。わたわたしいような騒ぎ自分までわからない気がします。恥じけた発想や初々しい話をしているだけでこちらまでわからないって気がしてくることでしょう。10歳年上の人と友人になるとレベルの高さに驚かされます。自分以上に隠しきれない人と一緒にいると短時間の間に急成長を遂げることができます。年下からは年下なりの良い部分を吸収し、年上の人からは年上の人なりの良い部分を吸収すればいい。同世代ではないからこそ良い刺激が受けられるのです。10歳以上年の離れた友人も作る。心も体も温める30の生活習慣。その29、セックスの話をしている恋人と夫婦ほど仲が良くなる。セックスについて話をすると嫌な人が多いものです。友人同士でもセックスの話をしない人がいます。中には恋人や夫婦同士でもセックスの話をしない人がいると言いますから驚きです。確かに男女が裸になる話ですから恥ずかしいという一面があるのはわかります。しかし男女が裸になる話だと思う前に愛を深めるための行為です。抱き合ったりキスをしたりするのもセックスの一部です。恥ずかしいことでも何でもありません。それは恋人や夫婦がお互いの愛情を確認したり深めたりするためにしていることです。むしろセックスについての話は普段からどんどんした方がいい。どんどんしている恋人や夫婦は必ず仲が良くなります。お互いの愛を確認しやすくなり深めやすくなるからです。セックスライフの充実している恋人や夫婦は必ず円満です。話を避けるのではなく、むしろ積極的にした方がいい。またセックスライフの充実はどこまで防ぐ効果もあります。好きな人と裸で触れ合ったり抱き合ったりすることでお互いのホルモンが分泌されるのです。好きな人とのセックスライフを充実させる。心も体も温める30の生活習慣。その30、お風呂の服で体と頭の健康を同時に保つことができる。昔からの習慣ですが、私はお風呂で勉強をする習慣があります。もともとせっかちな性格なので、お風呂のぼっとしている時間が無性にもったいなくて、逆にリラックスできません。お風呂でぼっと湯に使っている時間を何かに活用できないかと考えました。そこで湯に使いながら勉強もしようと思いました。勉強といっても、読書をしたり、漢字、ことわざ、四字熟語を読書したりなどです。時には憲法や法律の条文を読書したこともありました。経験的にお風呂で勉強すると、とても頭によくいます。お風呂に入ることで、体全身はもちろん脳の流れで血流量も増して、記憶力が向上しています。お風呂は毎日欠かさずいます。毎日、はい、お風呂に勉強を組み込むことで、毎日勉強を継続できる習慣の出来上がりです。ポイントはぬるま湯に浸かることです。もちろん、熱い湯ではすぐのぼせてしまうので、ぬるま湯で何十分も半身浴をしながら勉強しています。初めはぬるいなと思っても心配無用です。10分も過ぎたくないから、急に体や顔から汗が噴き出してきます。これは体が芯から温まっている証拠です。お風呂ではリラックスできないのではという声もあるでしょう。お風呂でしっかり汗をかいて毒素を排出すれば、夜もぐっすり寝られるようになるのです。お風呂の時間の頭と体の健康を保つ時間に変える。心も体も温める30の生活習慣。まとめ。その1、懐かしい曲を聴いて昔にタイムスリップする。その2、だりと感じる朝こそハイテンポの音楽を聴く。その3、顎をあと2センチ上げる。その4、体にペンとメモ用紙を常備しておく。その5、そうかもしれないと考えてみる。その6、積極的に外出する。その7、節約すべきところとそうでないところを見極める。その8、たった日に読み始めるなら本の衝動買いしてしまう。その9、いつもより少し明るい服を着てみる。その10、洋服も新陳代謝させる。その11、バッグの中には常にミネラルウォーターを入れておく。その12、教室に通って知識と美意識の向上をする。その13、扱いをする人は距離を置く。その14、尊敬できる人を見つけて手本にする。その15、人の幸せのために生きる。その16、フレッシュな果物を食べる。その17、弁当を当たり前の習慣にする。その18、目標のある毎日を送る。その19、目標を達成したら新しい目標を立てる。その20、買い物で失敗してもいいと考える。その21、普段着のグレードをアップさせる。その22、手足が動かす習慣的余裕がなければ頭の中を動かす。その23、にっこりした口角を意識する。その24、朝にスタートダッシュをする。その25、部屋のデスクにも鏡を置く。その26、あえて便利な道具を使わないようにする。その27、手書きの手紙を書く。その28、10歳以上年の離れた友人も作る。その29、好きな人とのセックスライフを充実させる。その30、お風呂の時間の頭と体の健康を保つ時間に変える。